熱血
賃貸塾
超エア。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超エア。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超英安塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、もう早くも9月最後の超英安となりました、ねえ、秋の味覚も出揃ってきまして、私塾長、来月ね、松茸狩りに行くんですよ、念願の。
松茸はやっぱりね、どうもあるけど、まあ、
取りたいんです。今日の京都の丹後の方に
一個も取れへんと思うわ。それ向こうの人はもうよう知っとるもん、この辺が出るか出へんか。
あったら自慢します。ここで
だからよそで取ってきたやつちょっと上取るかもしれへんしやったとか言
って、やれ見つけたらちょっともう感動ですよ。
見てるやつはこいつアホや
まあ本当に食べ物が美味しい時期になってきましたけれども、
そう、
今夜はですね、はい、
焼肉
ですよ。今夜は
焼肉食べ
るの？今夜焼肉、私が参加する超焼肉パーティー。
ああ、焼肉
です。忘れてました。今日今夜ですよ。
なるほど。あ、来るの？
いや、
来るとかね、そういうの言うてたな。
言うてたって、社長からお誘いいただいたんですけど。
そうだったかな。もうこの後忘れたわ。
うそー、
まあ、焼肉食べに行く、
忘れてたって
店団で食い放題
ね。
第一陣もなんか行ったらしてて、ワンフロア借りて100人ほど、
今夜塾長いらっしゃらないんですか？
いや、僕は、いや、行きますけどね、うん、一応こう今年は夏暑くて、皆さん本当に疲れたと思うから、うん、ほんなら全員肉食いに行けとか言って焼肉食わせとか言って、体力回復して。
第一次何人行かれたんですか？
100人ぐらいいたんちゃうかな。
100人いたんですか？
はい、うん、
いや
今度も100名ぐらい、200名ぐらい行くって言って、それでやっぱりね、肉は元気のもとや、うん、だから向こうで店内さんで食べて、うん、で元気出して、また明日管理の仕事に頑張ろうと。
すごい、もうチョイさんのね、大盤振る舞いで。
いや、大盤振る舞いいうか、まあまあね、いいんじゃないですか、それ。もうめちゃくちゃ高いこともないし、
そう、なかなかないですよ、そんな会社。じゃあ、まあ、じゃあ行くぞって言っても、3人ぐらい部下連れてはあるかもしれないですけど、
まあ、
全員連れて。
そうやけど、会社って家族みたいなもんやからね、あの人だけっていう話に全員でやっぱり行くのが一番いいのちゃうかな。
でもそうやってしてくださったら頑張ろうって思いますよね。元気を
出ますし。そう、もう会社っていうのはみんな飯食うための場所やからね、だから頑張って美味しいもん、まあ、余裕ができたら食べて、でまた明日ね、喜んでもらったらいいだけのことやから。
私はもうあれですよ、朝昼食べてないですから。
いや
万全の体制でいきます。
なんぼの食うけん
高いやつから順番に食べます。
ああ、まあ、どうぞ好きなだけ食べてください。
明日運動会なんで、運動会のために頑張ります、
う
ん、
食べ放題食べ放題飲み放題
またこの話については後日、
はいはい、
ご報告をしたいと思います、
はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、ベルビークラブよりウルオス1週間分をプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超英の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。超Aのマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超A。
月決
賃貸塾
超A や超A通信。このコーナーでは様々なお話を塾長にお伺いしています。この時間は塾長に 夢と目標でトークしていただきたいと思います。まあ、今更ながら夢は何ですか、目標は何ですかというのも何なんで、うんうん、
いや大事なことやね。
今でもですか？
それはものすごく大事です。夢は大事です。いやだから僕も小さい頃によくね、はい、夢は大きく持ちなさいとね、うんうん、で大ければ多い近づかへん、近づく距離がやっぱりね大きいほど近づくのは大きいやん。小さいほどね近づいても夢にはな、夢はあくまでも到達点やから、うん、到達しない、うん、だから大きい夢は持たなあかんというふうな、これはものすごく大事なことやと思うよね。だからだいたいああなりたい、こうなりたい、こうしたいと思った瞬間物事は成功したの一緒や。
へ
だけど思わへん人間は成功しない。
うん、
ソフトバンクのグループの社長の孫社長が30歳で1000億円金持ちたいという思ったでしょ、
はい、
普通そんな考えないでしょ、うん、だけど頑張ったからああいうふうになったんや、
うん、
だから夢のない人間はね成長しない。
うん、
夢となんかあんななりたいとかこんなりとかもっとこうなりたいとか思う人ほどやっぱ頑張るから、だから思った瞬間もう大体自分の やりたいことは8割方成功したの一緒や。だけど思わへんやつはいつまでたっても到達しない。
どのあたりから夢ってこう現実的なものになっていくんでしょうね。まあ、うちの息子なんてまだ仮面ライダーなんですよ、将来なりたいものは、
うん、
仮面ライダー、まあ、なれたらなったらいいよって言ってるんですけど、うん、まあ、大体具体的にこうなってその後こう目標設定って出てくるじゃないですか。
中学時代ちゃうかな、
中学ぐらいからも経営者って思ってました。
いやだから自分で自分のことがある程度分かってくるでしょ。分かってくるでしょ、
はい、
分かってきたら、まあ、これぐらいまで行きたいとかね、あんなになりたいとか思いますやん、
うん、
それに向かって必死で努力するやん、
うん、
で だいたい人間の生きてる人生ってもうだいたい決まってんねんから、何歳ぐらいまでここまで行こうとかね、
うん、
だから男の人は特にやっぱり30から40の間が一番重要やと、
うん、
それなんでか言うたら気力体力が充実してる時やと、うん、40過ぎると体力が落ちてくる、
うんうんうんうん、
だから30から40の間にいかに何をするかと必死で目標に向かってもう夜もねんと昼寝して、
うん、
頑張ると
、うん、
でそれに至るまでね、そんな20歳から30まではどうすんねや言うたら、30から頑張るための基礎作りをやっていく、うん、だからいろんな経験をした方が僕はいいかな、
畑を耕す感じですね、
うん、その時期にね、うん、でそれからスタートすると、
うん、
だからもう その時期がいかにその人生設計をかけてその時期に何をするかによって40歳から上が決まってくるという、これはまあ通常の人間ですよ。だけど特別な才能の人間はもう小学生時代から始まって、例えばその有名になった人とかね、例えば体力的に素晴らしくなった野球でもその中で素晴らしい人になった人っていうのは生まれ持った才能をもとる、
うん、
その人がその才能を開くためにもう小さい時からやるわけや、うん、だからあごまになれんねや、うん、で我々凡人やからそんな小さい時別に才能も何もないから、それやったら自分の意思をどうやって生きていくかっていうことを考えなって計画をするという、
うん、
でそれは30から40の間を努力しない人間はおそらくですね大成しない。
なるほどね。
僕は平均値を言うてるんですよ、平均値を、うん、普通の人やったら30から40をどんだけ人生、それは30から40の間は結婚して子供を育てながら、
うん、
30から40の間を必死で努力すると、まあ家庭さえうまいこと言ったらええというね、そういう思いであれば別にそこは必要ないね、価値が違うねんから、その人の思ってる幸せってそこにあんねんから、それはそれでええけど、だけど何もかもね成功はしない、その部分だけは成功するかもしれへんけども通常の一生であろうと。でその次に大事なことはね、やっぱり親になるでしょ、子供さんがいて、で子供っていうのはやっぱり親を見てるわけ、必死でこの親は何しとるかと、だから親のあり方がきちっとしてる子いればね、やっぱり子供たちも結構きちっと育っていけるというね、
まあ、親のね、
それがやっぱり大事やと思うね。この間ちょっとテレビ見てたらブラジルでね、その移住、あの富山の人やけども向こうへ、まあ、海外移住して、で子供7人をね立派に育てた、1人だけ亡くなったらしいけども、うん、みんな弁護士だったとかそんなやってる、その人は19歳で結婚して向こうで結婚したんやけども、小さい6歳ぐらいの時に移動したんやけども、だけども やっぱりなんか日本人としての心意気を持って子供たちを育てたと、なんかああいうね、なんか心意気のある人で意外比較的、まあ、いると思うんだけども少なくなった。
うん、
だからやっぱりこう夢と希望と、それから自分らの子供たちをしっかり育てる、 そのためには親はそれなりに手本になるような一生を過ごしていかなあかんと。それを見て子供はやっぱり育っていけない。それがもっと大事です。一人のあり方は自分だけの問題一号で、多くの人に、ね、あの見られてるということを意識しなあかんと。そのためにも人間は頑張らなあかん
と。あと周りに言った方がいいかもしれないですね、自分の目標とかこう達成したいことは。
いやそれは別に自由ですよ、ね、あんなしてあんなこんなしてい
うことでのチャンスがね来ることもあれば、
うん、
まあ言って自分もこう実現させなきゃと思うこともあると思うので、
そう言うのは自由や、
うん、
あ何言うとんねんって言われるかもしれない、アホちゃうか言われてるけど、そうやけど俺は思てんねんからおっといてくれと、
うん、
お前がガタガタ言う筋合いないと、俺はそういうふうにしたいと思てんねんから、うん、ほんならやっぱり最初のね踏み出す一歩が違うんですよ、
うん、
方向性が、
うん、
だからそういう大きい夢を持った人間っていうのは一歩の踏み出し方が全然違うと。
確かに。
で人の関わり合いもそこに向かって走ってんねんから、いろんな人とこう関わりを持って知識を吸収して次の一手を打っていくという、だから夢はやっぱり持たなあかんと。
あの最近のね学生さん夢のない方が多いっていう風なよく話になるじゃないですか、うん、まあ、そのこの大学に入るのが目標だったとか、
うん、
まあ、その例えば東大に行くのが目標だったとか、うん、じゃあ入ってからのことはまあ、うん、みたいな感じの人も多いと聞いたりしますけれども、まあ、もちろん志高くいつか起業して月に行くぞと思ってる人もいるかもしれないですけど、うん、そういう若い人たちを見て何か
なんか自分が存在感があって周りにいい影響力を与える人間になってほしいと。
あ、うん、あでもそれ分かります、
うん、ほんでね、僕はいつも言うんだけども、お前ら幸せになるために一生懸命頑張れと、
うん、
幸せに幸せになると人のことを考える余裕ができるっていう、だからまず自分が幸せになることやと、よかったなと、頑張ってよかったなと、その余った時間を人が幸せになるために努力できる、自分が不幸せやのに人なんか考えられへん。
確かにエネルギーあふれてる人ってその近くにいるとその人も元気になったりとかしますもんね。
もうまずは自分と周りの家族が幸せになるために頑張ると、
うん、
そして余裕ができたら人のために何かをすると、
うん、
それを子供たちが見とると、
うん、
私もああいうふうに僕もなりたいと思ってくれたら、それはそれでプラスになることやわな、終焉がようなんだから、
うんうんうん、
だからそういう思いを持って生きてくれた方が僕は嬉しいと。
うん、
まあ、結構そんなことは言うねんけどね、うちもう会社でそういうことやれと、
うん、
もう俺のために会社のために頑張っていただくのも結構ですと、それは結果的に会社にプラスになるかもしれへんけども、自分がまず幸せにならなあかんで、
塾長をね超える経営者がまた出てきたら面白い
ですよね。いや僕らはレベル低いから何もでも超えるやついっぱいおると、
いやいやいや、
で俺をどんどんどんどん超えていってくれば困ると、うん、こんなことでねそんな超えられへんやつあかんと、軽く超えてくださいと
結構会社居心地いいんじゃないですか、きっと。
どうか僕は知らんけども
やっぱり、ね、海外行けるし、焼肉食べられるし、うなぎも食べられるから
それもちょっとあかんかなと、もうちょっと厳ししてもいいかなと思うんだけど、まあいいんじゃないですか、家族やから。
さあ最後に塾長、今叶えたい夢ってありますか。
まあ僕とこはこ会社の目標としたら入居率 120%、うん、
いつもおっしゃってます ね、
それ、
ね、
うん、それしかあの考えてないんですよ、うん、だから入居されてることがね、あ町屋さんで管理してもらってよかったなと思ってもらえると、そのパターンあったんですよ、うん、入居者が管理会社変わったから、いやさとか電話して管理会社元へ戻せと、これはあかんと。だからあのそういう入居者が良かったら、オーナーさん契約書に書いてますので、そこへ町屋さんで管理してほしい
言ってされ
た、まあ、うちも非常にありがたいなと思うんですけど、うん、まあまあそれがねできたらまあ一番最高やなと、うん、
さあこの時間は塾長に夢と目標でトークをいただきました。ありがとうございました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日は引き続きまして、
はい、
安室奈美恵さんの、はい、All for You とお願いします。
それではどうぞ。お部屋探
しは町へ。こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
そう。それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、はい、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは町
営。月決
賃貸塾
超営案賃貸のツボ。このコーナーは リスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト超英の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりウルオス1週間分をプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、京都府のラジオネームゴクドルズさんからいただいています。ありがとうございます。今日はマンションの管理清掃についての悩みです。今年の春ごろ、私の入居しているマンションの管理会社が変わり、それからというものマンション内の清掃がされておらず、大変不潔な状態が未だに続いています。2ヶ月ほど前、管理会社の方に問い合わせをして清掃してほしい旨をお伝えしたのですが、ああ汚れてますか、では担当の者に伝えておきますと言ったまま未だに清掃されておりません。以前の管理会社は週1回清掃してくれていたのですが、全く手つかず、もし清掃も教育費内に入っているのなら何のために教育費を支払っているのかわからなくなっています。まあこの方、この他にもですね、いろいろ不満があるようで、希望を伝えてもノーリアクションな管理会社に対してどうしたらいいのでしょうか、アドバイスをお願いしますというお便りです。
ちょっとそう、なんで管理会社を変えたっていうのはね、わからないんですよ。多分、これ賃貸マンションであればね、オーナーさんが自分の知り合いに指してるか、それとも見積もり取ったらね、見積もり取ったら安かろう悪かろうの管理会社に変わったか、だからオーナーさんの都合なんですね、でこれはね間違いなんですよ。やっぱり入居者の都合にしないと、だからお金を払ってやっぱり美しさっていうのはまずマンション管理業の基本です、掃除をちゃんと徹底するっていうの、なんでか言うたら毎月毎月何万円も払うだってね、玄関出たらなんか汚いなと、それがやっぱりまずい。だからうちはまあ掃除は徹底してくださいと、ね、週に1回では無理です、最低2回はいかない、だからまあそういう意味ではね、多分この管理会社言うてもダメやと思います。スタッフはいないから、多分不動産屋さんでね、管理なんかついでにやってんねやと、安で、だけどやっぱりいい仕事しようもだ、多少のお金も必要ですよ、まあ、それいろんな事情があってそうなったんや思うんだけども、まあ、できたらですね管理会社を変えてくださいっていうことをですね、先ほども僕ちょっとちらっと言いましたけども、契約書に貸主の住所書いてます、そこでお手紙を書いてください、管理会社ダメですから変えてください、
まあ、今現状をお伝えしてもいいかもしれないですね。
そうです、でちょっと橋の方にね、長江っていう管理会社いいですねって書いていただいたら、もうい
らしいですよって、
もう非常に私は嬉しいというね、ご期待に沿うようにやらせていただきたいと思います。
そういうお手紙は出してもいいものなんですか？
いや、実際そういうケースもあるんです。手紙出したとか電話したとか、元に戻せとかな、管理会社がうちが変わった時に、でうちの方にまた管理が戻ってきたりとかあるんですけど、まあ、それは当たり前の話なんでね、やっぱり入居者目線っていうのが一番大事です。オーナー目線も大事ですけども、入居されてる方が、あ、ここに入ってよかったなと、毎日気分よく会社へ行けるなっていう状況を作るのは管理会社の仕事やから、これはもう素人です。
まあ、でもそうですね、管理会社が変わって、まあ、状態が良くなるならまだしも、悪くなってるということなんで、
これはもう最悪ですね。
そうですね、まずその、はい、もう一回そのあれで契約書を見て、
はい、
お手紙を書いてみてください。はい、では、はい、今週のツボです、
はい、すぐオーナーさんに手紙を書いて、橋の方に超えないと書いていただければ誠にありがたい
ということで、ゴクドルさん、はい、ぜひまずお手紙で、
はい、
一応この現状をお伝えしてみてはどうかということでした。ありがとうございました。はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベリビークラブよりウルオス1週間分をプレゼントいたします。またKBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾 超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超英。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超英はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超英。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超英さんからのお知らせ、Eガレージからです。
はい、奥野部長、Eガレージお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト Eガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで Eガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった Eガレージをよろしくお願いいたします。
さあ、そして駐車場だけではなく空いてるお部屋も募集しています。ぜひ留学生の受け入れを検討いただける物件をお持ちのオーナーの方、ぜひご連絡いただけないでしょうか。救護エリアなんですが、100万遍一乗寺、烏丸今出川、千本今出川、京阪三条、京阪祇園四条、大宮四条、門の王子四条、京都駅周辺に、ぜひ一室からでも OK ですので、留学生に貸してもいいよというお部屋をお持ちの方、ご連絡ください。電話075-343-1558 075-343-1558、株式会社長へグローバルデスクまでお願いいたします。そして年末チャポン宝くじ、こちらですね、11月30日までがキャンペーン期間中となっています。抽選日は12月7日金曜日、少しずつ迫ってまいりました。当選総額は1000万円、1等10万円が50名様、2等3万円が80名様、3等あげちゃうベルビーギフトカードセットが1万円分260名様にも当たります。ただし応募資格があります。町営が管理する物件のお部屋にご入居中の方ということです。対象者にはおはがきが届いていると思いますので、登録がお済みでない方はお早めにお願いいたします。そして町営さんにやってほしい企画も大募集しています。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyodo までお願いいたします。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。塾長が解決してくれます。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長英代表取締役の
小佐田治、
そして竹中美佐でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。